イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし、何かご用ですかとか、何をこの人と話しておられるんですかというものはいなかった。女は、水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ、見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたら、この方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。その間に弟子たちが、ラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは、誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい。よろづいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人が刈り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分では労苦しなかったものを刈り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。イエス・キリストは一人のサマリアの女性に神の御言葉を語られております。その目的は、イエス・キリストがメシア、救い主であると解き明かし、彼女が受け入れて信仰を持つことでありました。でも、そのサマリアの女性は、ユダヤ人とサマリア人の間には大きな溝がある。それは、共通の礼拝場所を持たないというところに根拠が見出すのでありますけれども、彼女はそのようにして、ユダヤ人とサマリア人は別だと、このように言いまして、イエス・キリストをシャットアウトする、このように考えました。けれども、イエス・キリストは場所の違いなど問題ではない。そうではなくて、誠の礼拝をもって共通の一人の神を礼拝する時が来る、いや今来ていると言われて、彼女の考え方を否定して、むしろイエス・キリストを受け入れ、メシアとして、救い主として受け入れるように求められております。今日は27節からをもらいますが、この箇所の3回目になってまいります。ちょうどその時に弟子たちが戻ってきたと記されております。ヨハネは、弟子たちがイエスとサマリアの女性が話をしているのに驚いたと、このようにまず記されておりますが、なぜ驚いたのか、2つの理由が考えられます。メッセージはこのように、そこに書いてあることの背景を少し知らないで読むとわけがわからないということもありますが、なぜ驚いたのかということですけれども、普通はラビ、立法の教師でありますけれども、彼は人のいないところでは女性とは話さない。これは当時のラビたちの習慣であり、また彼らが自らに返していた戒律でもありました。人がいないところで女性とは話をしない、これがラビたちのやり方でありましたけれども、それは 余計な噂を起こさないというためでありました。こういう厳格な戒めというのは、それは現在でも厳格なユダヤ教徒やまたイスラム教徒はこれを守っていくそうであります。もう一つの理由は、こちらの方が濃厚であったと思いますけれども、イエス・キリストはサマリア人と話をしていたということであります。今まで私たちが学びましたように、ユダヤ人とサマリア人の関係は大変良くなくて、ですからユダヤ人であるイエス・キリストがサマリア人と話をしているということに驚きを覚えた。これが弟子たちが驚いた理由であると思います。イエス・キリストの方はかといえば、いわばのんきにサマリアの女性と話をしている。これは弟子たちにとってはとっても驚きであったと、このように言うことができます。ですから弟子たちはもうそれ以上何も問わなかったと書いてありますけれども、彼らの感情は、それは抗議、抗議をするという思いがあったのかもしれません。ダビデであるあなたがどうして女性と話をしているんですかとか、あるいはいつもいがみ合っているサマリアの女性になぜあなたは親しく話をしているのですか、そういう気分が弟子たちの心の中にあったのではないでしょうか。ですからあえてもうイエス・キリストに何も言わなかった。一方女性の方は水瓶を置いたまま町に行ったと記されておりますが、それは弟子たちがやってきたせいかもしれません。キリストは親しく話しかけてくれたのですけど、どうも雰囲気から言うと弟子たちの方はそうではない。他のユダヤ人と同じようにサマリア人とは一切口を聞かない、そういう雰囲気があったので、彼女はさっさと水瓶を置いたまま町に行った。そしてもう一つの目的は、町の人々をイエス・キリストのところに連れてくる、そういう目的もあったでありましょう。その間31節を見ますと、弟子たちがラビ、食事をどうぞと勧めたと記されております。これもこれ以上何も書かれておりませんけども、食事をすぐにしてくださいという言い方です。もちろんイエス・キリストがお腹が減っているということで、弟子たちは急いで町に行って食料を買い集めに行ったのでありますけれども、しかし食事ならばですね、もう少し延ばすこともできたはずですけれども、こんなよりによってこんな場所で食事をする、そこは井戸でありましたから、イサク、ヤコブの井戸でありますから、人がまた来る可能性があります。そういう場所よりももっと静かな場所で食事をした方がいいんじゃないかということもできたはずなんですけども、弟子たちはここで誰早くご飯を食べてくださいとこのように言っている雰囲気があります。急いで食事をしてください、つまりこんな場所を早く去っていきましょう、早く食事をしてさっさとこの場所を立ち去りましょうという気持ちがあったのではないか。しかもサマリアの女性は水瓶を置いて出ていきました。だからすぐに戻ってくる可能性もありました。もう関わりを持ってはいけませんというような気持ちもこの弟子たちの中にはあったのではないかと思われます。こういうことは今申し上げましたことがこのヨハネの福音書の中には記されておりませんけれども、想像して推測することができると思います。弟子たちの気持ちはもうさっさと1時間でも早く この場所を去りたい。そしてサマリアの人々の顔なんか見たくない。このような気持ちがあったと思います。ところがイエス・キリストは弟子たちの求めを遠回しに断っております。32節で、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは当然ですね、誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと思ったのは当然のことでありましょう。そこでイエス・キリストはおっしゃいます。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。イエス・キリストには別の食べ物がある。それは何か、御心を行うことである。このように言われました。キリストは別の食べ物、別の食事、それは神の御心を行うことだとおっしゃいましたけども、普通の食事と神の御心を別の食事とするという、この言い方はとても奇妙な言い方ですね。食べ物とそれから神様の御心を行うことがどういうつながりがあるんだろうか皆さん思われるかもしれません。けれどもここでキリストが御心を行うとは言うまでもなく、サマリアの人々と語り合い、そしてサマリアの人々に神の言葉を説き、そして結論を申し上げますけれども、永遠の命に導くことが、それがイエス・キリストの御心でありました。端的に言えば伝道ですね、福音を述べ伝えること、それはイエス・キリストにとっては食事と同じであった。イエス・キリストの御心の中には、伝道することと食事をすることとは、それは同じような性質のもの、同じようなもの、こういうふうにキリストはおっしゃってまいるわけです。私たちは伝道と食事をすることはどういうようなつながりがあるのかと、そういうふうに思うんですけど、キリストにとってはそれは密接な共通点があるということでありましょう。食事というのは、それは日本の人間にとって最も基本的な行動です。食べることと飲むこと、それから寝ること、こんなことは人間の一番基本的なことですけれども、イエス・キリストにとってはその中に福音を述べ伝えて永遠の命に人々を導くこと、それも同じ。キリストにとっては私たち人間を、罪人をに永遠の命を得させることは、それはキリストにとっては食べることや寝ることと同じように基本的な、最も基本的な生活行動であると。キリストはこのようにこの言葉の中で私たちに言われているわけです。キリストは私たちにご自身が食べるものや寝ることと同じように福音を述べ伝えることを最も基本の時で、最も大切なことで、それがなければ生きていけないほどに重視されている。これがキリストの御心なんですね。キリストは単に何か大切な教えを私たちに語るという、そういうこと、その大切なことは何かですね、学問的なこととか、あるいは人生の生きる道、諸生君、そんなことをですね、言うのではなくて、あるいは宗教的な深い何か瞑想した結果をお語りになることが、ご自身の最大の目的ではなくて、私たちの魂を永遠の命に導くことがキリストにとって最も重要で、最も不可欠で、欠けべからざるキリストの御業である。このようにキリストは私たちにお知らせになっているんだと、このように言うことができると思います。 イエス・キリストはこのように食べ物とを食べるのと同じように伝道することは緊急事態だと、それは必須不可欠の技であると、このようにおっしゃいました。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月あるのと言ってるではないか。イエス・キリストはご自身のその御業を今度は食べ物から収穫に例えておられます。食べ物は麦を食べることですから、その収穫とは深く結びついている、イメージが通かもしれませんが、とにかくキリストはここで福音を述べ伝えていくことを借り入れとおっしゃっていることは確かにあります。借り入れまでまだ4ヶ月もある。これは何を意味しているか、一つのことわざだという解釈もあります。借り入れ、種まきから借り入れまでだいたい4ヶ月かかります。ですから人々は種をまいたところだと、種をまけばまだまだ4ヶ月もかかるではないか、まだ時間がある、種をまいても春夏かかって、そして秋になって収穫する、それは4ヶ月かかる、まだ時間がある、これがあなた方が言っているところだと。ところがですね、キリストの目からすれば畑はもう借り入れ時になっているんだと、このようにキリストは指摘をされているわけです。もうその時は来ている。実際はですね、まだまだ弟子たちの目の前にはちょうどこの時期はある人が謎であったのだろうと、キリストがサマリアのこの女性と話し合った時は夏の時期であったのではないだろうかと。そうするとですね、まだ時期が先のことであると考えても当然ですね、秋に収穫するわけですから。あるいはある人は、いや、サマリアの人と話し合っていたのは、春だと、春だったらまだまだ先だと。でこのようにですね、弟子たちは収穫の時はまた先だと思っているけれども、私の目の前にある畑は、つまりキリストの目の前に映っている畑は、それは色づいて刈り入れ時だ。何言ってるか、これで私は推測できるわけですね。サマリア人の魂を救うその時は今だと。サマリアの女性が町の人々を呼びに行っております。その人が来たら、その人々に福音をすぐに語らなければならない。ですから食事をしている暇などない。このようにキリストはここでおっしゃっておられるわけです。サマリアの人々に福音を述べ伝えて、彼らに永遠の命を得させる、その時はもう来ているんだ、間もなくだ、先の話ではない、このようにおっしゃっておられます。今まで申し上げました、サマリア人とユダヤ人の間は距離がある、お互いに憎み合っておりました。ですから弟子たちはこんな場所はもう早くとっとと去っていきたいと、サマリア人なんか早く関わりもしたくないと、このように考えていたわけでありますけど、イエス・キリストはそれとは全く違ったことを考えておられました。お互い憎み合っておるユダヤ人とサマリア人の間を知りながら、そのサマリアの人々にもユダヤ人から見下げていたような、あるいは人間の中では最も野心べき存在だと思っておりましたサマリア人にキリストが神の御言葉を語り、そして彼らを永遠の命に導き入れようと しておられた。キリストの御心は彼らを永遠の命に導き入れることでありました。そしてこのところでおっしゃっておりますのは、永遠の命に至る身という表現がありますように、36節にありますように、永遠の命に至らせるということと、そして豊かな収穫を刈り入れることを、キリストは例えで語っておられることがわかります。永遠の命を得るということは、それは収穫をするのと同じように例えられる。麦を買ってですね、そしてたくさんの収穫を得ることと永遠の命を得ることの間には、それは共通点があるという意味です。私たちは永遠の命をのことを考えますと、結局わからないんですね。先ほどの高知長老のお祈りの中にも永遠の命という言葉が出てまいりましたけれども、永遠というのは、それは私たちには把握することができません。ある哲学者は、有限の存在は無限を把握することはできないなんて難しいことを言いましたけれども、要するに死ぬべき、せいぜい80年か90年の寿命しか持っていない人間は永遠ということをそもそも理解することなんか、これは不可能だということなんです。私たちは言葉を簡単に永遠なんていうふうに使いますけれどもですね、永遠の命とかですね、永遠の誓いとか、永遠のなんとかですね、永遠になんとかかんとかって言うんですけども、本当に私たちは永遠なんて分かりません。永遠に約束しますなんて言って、それはせいぜい100年200年のことしか考えてないですね。永遠の平和なんていうふうに言ったりしますね。 A という国と B という国が永遠の平和の条約を結んだと。でもそんなことを言ってるのはせいぜい100年200年のことしか考えてないわけです。長い歴史の中で100年200なんて日本の一瞬のことです。私たちの人生もそうですね。長い歴史の中で50年60年なんていうのは、それはもう一瞬の間です。そのような儚い人間がどうして永遠性など理解することができるんでしょうか。だから永遠の命のことが分かっている人なんて一人もおりません。だから私たちは永遠の命を得させられるっていうように言われてもですね、本当は何にも分かっていない存在なんです。永遠の命のことなんか分からないと言ってもいいんですけども、しかしじゃあ永遠の命なんて考えたってもうダメだと、無駄だというわけではあります。イエス・キリストは麦の穂の豊かな収穫を、永遠の命を収穫することに例えられました。皆さんは今田植えが進んでますけども、秋になったら稲穂が豊かに実りますね。そしてコンバインが入って麦をこう稲をずっとこう収穫していきます。ああいう光景を見たら、皆さんはどんなものを心の中に描かれるでしょうか。どんなイメージでもいいと思うんですね。イエス様はそのためにこういう比喩で語ったんです。イメージをするということは、あるいは想像力をたくましくするということは、聖書を読む上でとても大切な営みです。想像力のない人は聖書を読んでもさっぱりわかりません。想像力の豊かな人が聖書を読むのは得をするということですね。本当にいろんなことを思い巡らして聖書を読んでいくと、いろんなことが思い浮かびます。で、イエス・キリストは豊かな麦の穂の収穫と、そして永遠の命の収穫とをこういうふうに例えられました。皆さんどんなことを描かれますか。私などは、まずは豊かさを考えます。たった一つの麦がですね、それが何十倍にもなるというのは、これは本当に豊かな現象ではないでしょうか。たったちっぽけなこの一つの麦が、それがたくさんの穀物に実っていく。 その中にあるのが豊かさだと思います。そして私は収穫を考えますとですね、すぐに思い浮かびますのは喜びです。たくさんの穀物がそこの前にたくさんこう積み上げられる、それを見て人々はそこに豊かさを感じるでしょう。そして喜びを感じるでしょう。そしてさらにそこで思い浮かべるのは神様の恵みの大きさです。こんなにも私たちを憐れみ、こんなにも私たちを祝福し、こんなにも私たちに慈しんでくださるということが目の前にある穀物のこの豊かな収穫を見て感じる、これは私が持っているイメージです。永遠の命もそうではないかと思うんですね。それは本当に数えきれない、もう想像を超えたら豊かさ、もうそこには何の不足もない。そしてそれを得たら、もうそれは本当に大きな喜びに満ち溢れる。そしてもう神に感謝をせざるを得ないような神の祝福を覚える。皆さんはどんなイメージを描かれますか。それはどうぞ描いてください。麦の、あの大きこの収穫をかみあの心の中に思い浮かべながら、それを想像したことが実は永遠の命につながっていく。永遠の命はそれ永遠性ですから、この有限なる私たちはそれは本当に100分の1も200分の1も理解することができません。でもその100分の1、200分の1でも理解できたら、それを私たちは永遠の命の素晴らしさにつなげていくことができると思います。永遠の命を得るということはどんなにも素晴らしいことか、想像力をたくましくして考えれば、この永遠の命を与えられるということはかけがえなく、どんなにもはるかにこの世の宝に勝って素晴らしい経験をすることなんだ。これをイエス・キリストは私たちにお示しになっている。永遠の命を売るということはどういうことか、もうこれ以上私は言葉で言い表すことはできません。実際有限なる私が無限の永遠の命の実をについて解説することなんて、これはもう不可能なことなんです。ですからもうここでピリオドを打つしかありませんが、しかしピリオドを打っておしまいじゃなくて、本当はもう素晴らしいもんですよと、ここに言うしかない。永遠の命を得て、そして私たちが神の国に入れられることの素晴らしさ、あるいは永遠の命を得て、そして永遠に生きるということの素晴らしさ、そういうことがですね、もうこれ以上説明することはできません。どうぞ皆さん、それぞれが心の中で精霊に導かれて、その豊かさを味わってください。この言うしかありません。ただ話は脱線しますが、もう一つのことをここでお話をしたいと思います。この御言葉は皆弟子たちに語られたものでした。そしてキリストはここでおっしゃっておられることは、サマリア人の魂を収穫するその技は、それは種をまくものと収穫をするものとが存在する。そして種をまくものはすでに種をまいているのであって、あなた方はその種を刈り取る役割をし、刈り取りをする喜びに預かることができてできるんだと。これはイエス・キリストは弟子たちにとってちょっとびっくりするような言い方だったと思います。弟子たちはですね、サマリア人の魂なんてあんなもの滅びてしまったらいいんだと、そういうふうに考えている人々だったわけです。あんな人種に、あんな民族に神様の恵みなんかあるはずがない、彼らみんな地獄に落ちてしまったらいいんだと思っていた、そのサマリア人の魂をキリストは、それは自分の別のもう一つの食事だとおっしゃって、そして一生懸命それを刈り取ろうとしておられて、その刈り取りの技はあなた方弟子たちがするんだと、こういうふうにおっしゃいました。実はこれが実現しますね。キリスト教会が 各地に増え広がっていきますときに、サマリア人にもキリストの弟子たちは福音を宣教して、そしてそれを収穫することができました。使徒行伝に記されている通りです。では誰が種をまいたかということなんですね。3つの解釈があるんです。1つはイエス・キリストだ。イエス・キリストが種をまいて、それを収穫するのは弟子たちだ。まあ、これは一番簡単かも分かりませんけども、しかし、ちょっと話がうまくいきすぎて、どうもそうではないと。まあ、私自身はイエス・キリストがご自身が種をまくというふうに言っているんじゃないかとは思うんですけども、2番目の解釈は、これは洗礼者ヨハネのような先駆者だと。ユダヤ人とサマリア人は憎み合っていたんですけども、そういうですね、民族的な対立を克服しようとして福音を伝えた先駆者たちがいるとイエス・キリストはおっしゃっている。つまりイエス・キリストがサマリア人に伝道するのは彼が一番の最初の人物ではない、自分よりも先にそういうことをした人がいるんだという指摘。3番目は、いやいや、もっともっと前の話だと。今からキリストの時代から言えば700年ほど前に北王国と南王国が分裂していた時代が旧約聖書にあります。旧約聖書の時代で言えばホセアとかアモスという預言者の時代です。これは祈祷会で私たち学んでるんですが、ホセアとかアモスというのはもともとユダヤ人なんですけど、彼らは北王国イスラエルに預言者として働きをしました。そして神の言葉を一生懸命に伝えました。それがホセア書とかアモス書という預言書で今残っているわけです。神様はあの北王国、その末裔が実はイスラエル、サマリア人なんですけども、サマリア人の祖先にイスラエルの時代にキリストは、預言者は送られて、神の言葉を述べ伝えるものが送られていた。でそのようにですね、かつてキリスト、神様は古い時代にもうすでに預言者を送っている。でそして長い700年も時代が過ぎたんですけども、それでもですね、また収穫をする人が送られる。神様は700年なんていう、こういう長い期間があるんですけど、そんなことは関係なしに、旧約聖書にかつて預言者を送られたその結果を今刈り取ろうとさせられている。サマリア人とユダヤ人の対立なんていうのは、それは実際神様からすれば愚かしいものだ。私たち人間が何らかの形で他の人々を見下したり、あるいは嫌ったり、あるいは憎んだりすることがあります。でキリストの弟子たちはまさにそうだったんですね。もうこんな人とできるだけ付き合いたくない。私たちは嫌いな人や嫌な人とその付き合いの時間をできるだけ短くしたくなるのですね。もうできる、もう仕方なく用事がありますと、その用事を済ませると、そういう嫌な人とはさっさとさよならをしたいものですね。この弟子たちの姿はまさにその通りでした。彼らはサマリア人のところからさっさと出て行って、もう彼らと関わりもしたくない。だから彼らの先生には早く食事を済ませてくださいと、出て行きましょうと、そういうようなことを言ってるわけです。でもキリストは、そういうあなた方の心というのは神様の御心からすれば実に愚かしいこと、実は700年も前に神様はこのサマリア人の先祖たちを救おうとして預言者を送られたことがあった。そうでなくってもですね、あるいは洗礼者ヨハネのような先駆者がすでにサマリア人のところに働きをしているんだと、あなた方は何の根拠もなく、あ いは何かのきっかけであの人が嫌いだとか、あるいはあの人が憎むと、あるいは嫌だとか、そういうように言ってるけれども、神様の御心はもうすでに先にある人々を送っている。もちろんそれはイエス・キリストかも分かります。そしてあなた方は、これは私弟子たちに言われてるんですね、その先駆者たちがした後の収穫を今しようとしているんだ。そしてあなた方は他の人がロークしたそのロークの実りを今刈り取ろうとしているんだ。福音宣教というのはそういうものだと。神の御言葉を語り、神の言葉を教えるということはそういうことなんだと。私たちは何のロークを、いろんなあの人が一生懸命ロークしたその実をあっさりとすぐに刈り取るようなことになるかもしれない。私たちが西谷で伝道することが大変苦労だと、難しいとかいろいろ言ってるんですけど、本当はそういう苦労をしているのは前の先駆者かも分かりません。私たちはそれをあっさりと刈り取って、刈り取ったことだけをもう喜んでいるのかもしれません。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はまた3度目サマリア人とサマリアの女性とイエス・キリストの関わりの中で、今日は特にキリストが弟子たちに語られた御言葉を学ぶことができました。イエス・キリストの御心と、そして弟子たちの考えておりますことの落差を痛感いたします。イエス・キリストは永遠の命を、たとえそれ相手がサマリアの人々であろうとも獲得しようと熱心になられております。私にとっての最も基本的な生活の営みである食事と同じように、キリストにとっては魂を勝ち取ることが最も基本的な愛用だと、このように明らかにされました。私たちはそのイエス・キリストが今も生きて働いておられることを知っております。キリストは誰一人滅びることを願っておられません。むしろ全ての者たちが永遠の命を獲得することをキリストは今も願っておられます。それなのに私たちはそのイエス・キリストの御心を知らずして収穫することを、喜びを、無関心でございます、あるいは無頓着でございます。どうぞもっともっとキリストがそうでありましたように、あるいは先駆者たちがそうでありましたように、そのロークを思い、そして私たちは豊かな収穫に預かることができるようにしてください。この西谷の地で今まで多くの人々が種をまき、そのロークをいたしました。私たちはその限りを今しようとしているのかもしれません。どうか喜んでこの技を利用することができるように私たちを導いてください。西谷の教会をどうぞ福音宣教のために祝福してください。イエス・キリストの御名として祈ります。はい。